第128章。1842年9月6日付で、イリノイ州ノーブーにおいて書かれた、預言者ジョセフ・スミスから末日聖徒イエス・キリスト教会に宛てた、死者のためのバプテスマについての追加の指示を含む手紙。教会歴史。第5巻、148ページから153ページ参照。
一節から五節。地元と中央の記録者は、死者のためのバプテスマの事実を証明しなければならない。六節から九節。彼らの記録は拘束力があり、地上でも天でも記録される。十節から十四節。バプテスマフォントは墓に似せて作られたものである。15節から17節。エリアは死者のためのバプテスマに関する力を回復した。18節から21節。過去の神権時代のすべての鍵と力、権能が回復された。22節から25節。喜びの栄えある訪れが。聖者と死者のために宣言される。
私が自分の居所を立ち去る前に、時々手紙を書いて多くの事項についてあなた方に情報を提供すると述べたように、私は今、死者のためのバプテスマの件を再び取り上げます。敵に追われてからこの方、この事項が私の心を締め、私の気持ちに最も重くのしかかっているように思われるからです。私は記録者について、いくつか啓示の言葉をあなた方に書きました。また、この件に関してさらにいくつかの見解を持つようになりましたので、それを今明らかにしましょう。すなわち、前の手紙で述べた通り、主の御前に正確に記録を残すために、検証者となり、その耳で聞く記録者がいなければなりません。さて、この件に関しては、一人の記録者がいつも立ち会って、すべての事務を行うことは非常に難しいでしょう。この難しさを取り除くために、正確な記録を取るのに十分な資格のある記録者を、市の各区に一人ずつ任命することができます。その記録者は、極めて詳細かつ正確にすべての手続きの記録を取り、その目で見、その耳で聞いたことをその記録の中で証明し、日付や名前など、また行われたすべての事柄の経過をも記すようにします。さらに、二人または三人の証人の口によってすべての言葉が確定されるように、誰か立ち会う人がいれば、その事柄を証明するよう求められるときに、いつでもそれができる三人ほどの名前も記します。次に、彼らの作成した記録が真実であることを証明する、彼ら自身が署名した証明書とともに、これらの記録を手渡すことのできる中央記録者がいなければなりません。次に、中央教会記録者は、この記録を、もろもろの証明書並びに立ち会っていたすべての証人名とともに、また、それらの記録者の大体の性格を知っていることと、彼らが教会によって任命されているという事実から、その声明と記録が真実であると確信しているという、自らの声明書とともに、一般教会記録簿に入れることができます。これが一般教会記録簿に加えられると、あたかも彼がその目で見、その耳で聞き、一般教会記録簿にそれを記録したと同じように、この記録は神聖なものとなり、その儀式を有効とするのです。あなた方はこの手順をとても細かいと思うかもしれません。しかし、あなた方に申し上げます。これは、福音を知らずに死ぬ者の救いのために、 主が創生の前に定め、かつ備えられた儀式と備えに従うことによって、ひたすら神の御心に応じるためなのです。さらにまた、黙示者ヨハネが、黙示録第20章12節にある通りに述べたとき、彼は死者に関してまさにこの件を考えていたということを、あなた方は覚えておいてほしいのです。また私は、死者が小さなものも大いなるものも、神の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれ、またもう一つの書物も開かれた。それは命の書である。そして、死者はこれらの書物に書かれていることに基づき、彼らの行いに応じて裁かれた。この引用文に見る通り、数々の書物が開かれ、またもう一つの書物も開かれました。それは命の書でした。しかし、死者は数々の書物に書かれていることに基づき、彼らの行いに応じて裁かれました。したがって、ここで言われている数々の書物とは、彼らの行いの記録が載せられている書物のはずであり、地上で記される記録を指すに違いないのです。また、命の書であるとされた書は、天で記される記録です。この原則は、私が自分の居所を立ち去る前に、あなた方に書いた手紙に載せられている啓示の中で、あなた方に命じられた教義にかなっています。あなた方の記録するすべてのことについて、それが天でも記録されるためなのです。さて、この儀式の本質は、イエス・キリストの啓示による真剣の力にあります。これによって、あなた方が地上でつなぐことは何でも天でつながれ、あなた方が地上で解くことは何でも天で解かれるということが認められるのです。言い換えれば、この翻訳について別の見方をすると、あなた方が地上で記録することは何でも天で記録され、またあなた方が地上で記録しないことは天でも記録されないということです。それは、あなた方の死者が、数々の書物に基づき、彼ら自身の行いに応じて裁かれるからです。すなわち、彼らが自らその儀式を受けようと、あるいは代理人の仲立ちによって、神が創生の前から彼らの救いのために備えられた儀式に従って、その死者に関して記された記録の通りにその儀式を受けようと、それに応じて裁かれるのです。私たちが語っていること、すなわち地上で記録し、すなわちつなぎ、かつ天でもつなぐ力があるということは、ある人々には、非常に大胆な教義であると思われるかもしれません。しかしながら、世のあらゆる時代において、主がある人に、あるいはある人々の集団に、実際の啓示によって真剣の施しを授けられた時はいつでも、この力が常に授けられてきたのです。したがって、何事であろうと、それらの人が権能によって、主の皆によってなし、正しくかつ忠実に行い、それについての適切かつ正確な記録を記したことは、大いなるエホバの定めによって、地上でも天でも一つの律法となり、取り消せないものとなったのです。これは確かな言葉です。誰がそれを聞くことができるでしょうか。さらにまた、その洗礼として、マタイによる福音書第16章18、19節があります。そこで、私もあなたに言う。あなたはペテロである。そして、私はこの岩の上に私の教会を建てよう。地獄の門もそれに打ち勝つことはない。私は、あなたに天の王国の鍵を授けよう。そして、あなたが地上でつなぐことは何でも天でつながれ、 あなたが地上で説くことは何でも天で説かれるであろう。さて、この事柄全体の偉大かつ重要な真偽と、私たちの前にある自己全体の最高善は、聖なる真剣の力を得ることにあるのです。これらの鍵を授けられる者にとって、人の子らの救い、すなわち死者と生者の両方の救いに関して、数々の事実を知ることは少しも難しいことではありません。ここに、すなわち水によるバプテスマの儀式、すなわち死者のありさまに応じるために水に沈められることに、栄光と誉れ、および不死不滅と永遠の命があります。死者のありさまに沿って水中に沈められるのは、一つの原則が他の原則に一致するためです。水中に沈められ、そして水から出てくることは、墓から出てくる死者の復活に似ています。したがって、この儀式は、死者のありさまに似ているので、死者のためのバプテスマの儀式と関連するように制定されたのです。その結果、バプテスマフォントは墓に似たものとして設けられ、聖者がいつも集まる場所の下にあるようにと命じられました。それによって、聖者と死者を表すため、またすべてのことに類似するものがあるようにするため、またそれらが互いに一致するため、すなわちコリント人への第一の手紙第15章46、47、48節で、パウロが述べているように、地に属するものが天に属するものに一致するためなのです。最初にあったのは、霊のものではなく、肉のものであって、その後に霊のものが来るのである。第一の人は地から出て土に属し、第二の人は天から来る主である。土に属する人々は、土に属する人のようであり、天に属する人々は、天に属する人のようである。そして、天の記録は、正しく作られるあなた方の死者に関する地上の記録に似ています。したがって、これは結び固め、かつ、つなぐ力であり、ある意味では、知識の鍵からなる王国の鍵なのです。さて、私の親愛なる兄弟姉妹たち、私はあなた方に断言します。これらは死者と生者に関する原則であり、私たちの救いに関して軽々しく見過ごすことのできないものです。彼らの救いは私たちの救いにとって必要であり、不可欠だからです。それは、パウロが先祖について、私たちなしには彼らが完全なものとされることはないと言っているように、私たちの死者なしには、私たちも完全なものとされることはないのです。さて、死者のためのバプテスマに関して、私はパウロのもう一つの言葉、すなわちコリント人への第一の手紙、第15章29節を引用しましょう。もし死者が決して蘇らないとすれば、死者のためにバプテスマを受ける人々は、何をするのだろうか。なぜ死者のためにバプテスマを受けるのか。さらにまた、この引用文に関連して、一人の預言者の言葉を引用しましょう。彼は真剣の回復と、終わりの時に示される栄光と、また特に永遠の福音に属するすべての事項の中で最も栄光あるこの事柄、すなわち死者のためのバプテスマにその目を注いでいました。マラキは、その書の最後の章の第5節と6節で言っています。見よ、主の大いなる恐るべき日が来る前に、私は預言者エリアをあなた方に使わす。彼は先祖の心を子孫に、子孫の心をその先祖に向けさせる。これは、私が来て、 呪いを持って地を打つことのないようにするためである。私はこれをもっとわかりやすく翻訳することもできましたが、このままでも十分にわかりやすく、私の目的にかないます。この場合、先祖と子孫の間にある事項について固いつながりがなければ、地は呪いを持って打たれるということを知るだけで十分です。さて、その事項とは何でしょうか？それは死者のためのバプテスマです。彼らなしには私たちが完全なものとされることはなく、また私たちなしには彼らが完全なものとされることはないのです。また、福音にあって死んだものなしには、彼らも私たちも完全なものとされることはありません。今や訪れようとしている時満ちる真剣時代の到来にあたって、アダムの時代から現在に至るまでの、真剣時代と鍵と力と栄光のすべての、ことごとくの、完全な和合と結合が起こり、示されることが必要だからです。またこれだけではなく、世の初めからまだ一度も示されておらず、知恵のあるものや賢いものから隠されてきた数々の事柄も、この時満ちる真剣時代には、緑子や血の身子に示されることでしょう。さて、私たちの受けた福音について、何を聞くでしょうか。喜びの声です。天からの憐れみの声、地からの真理の声、死者のための喜びの訪れ、聖者と死者のための喜びの声、胸躍る大いなる喜びの訪れ、善の喜びの訪れを伝え、シオンに向かって、見よ、あなたの神が治めておられる、というものの足は、山の上にあってなんと麗しいことでしょう。カルメルの露のように、神の知識が彼らに下ることでしょう。さらにまた、私たちは何を聞くでしょうか。雲らからの喜びの訪れです。預言者たちの預言の成就と、明らかにされる書について宣言する、天からの天使もろない。その書について明かしするように三人の証人に告げられた、セネカ軍フェイエットの荒れ野における主の声。悪魔が光の天使として現れた時にそれを暴いた、サスケ花川の岸辺におけるミカエルの声。王国の鍵と時満ちる真剣時代の鍵を持っていると自ら宣言した、サスケ花川沿いのサスケ花群ハーモニーとブルーム群コールズビルの間の荒れ野におけるペテロとヤコブとヨハネの声。さらにまた、セネカ軍フェイエットのホイットマー王の部屋における、またこの末日聖とイエス・キリスト教会のすべての旅と観難を通じて、様々な時の、様々な場所における神の声。また、それぞれの真剣時代と権利、鍵、誉れ、尊厳と栄光、真剣の力について宣言し、またここにも少し、そこにも少しと、教えに教え、訓戒に訓戒を与え、また来たるべき事柄を宣言することによって私たちに慰めを与え、私たちの希望を確かなものとした、天使長ミカエルの声、ガブリエルとラファエルとミカエル、すなわちアダムから現在に至るまでの様々な天使たちの声。兄弟たちよ、私たちはこのような偉大な大義において前進しようではありませんか。退かずに前に進んでください。兄弟たちよ、勇気を出してください。勝利に向かって進み、進んでください。心を喜び楽しませ、大いに喜んでください。地は声を放って歌いなさい。死者は、王なるインマヌエルに向かって、永遠の賛美の歌を語り出しなさい。王なるインマヌエルは、 私たちが死者を獄から贖えるようにする方法を、世界が存在する前に定められました。獄にいる者たちは解放されるのです。山々は喜び呼ばわりなさい。すべての谷よ、声高らかに叫びなさい。すべての海と乾いた地よ、あなた方の永遠の王の脅威を告げなさい。川よ、小川よ、せせらぎよ、喜びをもって流れ下りなさい。森と野のすべての木々は、主を褒めたたえなさい。固い岩よ、喜びの涙を流しなさい。太陽と月と夜明けの星は、共に歌いなさい。神の子らは皆、喜び呼ばわりなさい。永遠の創造物は、とこしえにいつまでも神の皆をたたえなさい。さらにまた、私は申します。栄光と、救いと、誉れと、不死不滅と、永遠の命と、また王国と公国と力を私たちの耳に宣言する天から聞こえる声は、なんと栄えあることでしょう。誠に、主の大いなる日は近づいています。主の来られる日には、誰が耐えられるでしょう。主が見姿を表されるときに、誰が立っていられるでしょう。主は精錬する者の火のようであり、布さらしの悪のようです。主は銀を精錬し清める者として座につき、レビの子らを清め、金銀のように彼らを清めて、彼らが義をもって捧げ物を主に捧げられるようにされます。したがって、私たちは教会として、また民として、また末日生徒として、義をもって捧げ物を主に捧げましょう。また、主の聖なる神殿が完成するとき、私たちの死者の記録を載せた、そのまま受け入れるに値する書をそこに捧げましょう。兄弟たちよ、私はこの件についてたくさんのことをあなた方に申し上げたいと思いますが、今のところはこれで終わり、別の折にこの件を続けることにします。いつものように、私はあなた方の癒やしいしもべであり、決して離れることのない友人です。ジョセフ・スミス。